先週ドック入りしてきました。長崎市内にフランシスコ病院という病院があるんですが、最近運営主体がですね、長崎教区になりまして、聖フランシスコ病院修道会が、そのまま活動はそのままなんですが、母体としては長崎教区になりました。でそこで検査をいろいろ受けてですね、で最終的な所見をおっしゃる ご婦人と言ったらいけないんでしょうけど、女性の医師が、もう貫禄のある医師でしたが、説明をしまして、で、なんていうんですか、エコーでこう映った映像を見ながらですね、立派な脂肪肝ですと。で、この心臓を見てくださいと。心臓は本来これこれの形で映るはずですと。で、そういうふうに映ってないですね。で、これはですね、脂肪が心臓を押し上げているからこういうふうになってるんですと。ご用心くださいと。で、結論から申しますと、いろいろ説明あった後に、体重を2キロぐらい減らすと、すべてのこの赤文字で説明されている注意の必要な項目は、黒い文字に収まるようになると思いますと、頑張ってくださいというふうに言われました。大体予想はしてたんですが、これからしっかり、自分としては75キロ台、76キロから75ぐらいの間にまずは持っていきたいなと思ってます。今 78.0 ですね。大体それぐらいなので、もうちょっと頑張って次のドック入りの時にはいい状態になればなと思っているところです。特定の日が日曜日と重なることはとても珍しいことです。今年11月1日が日曜日と重なり、諸聖人の祭日として日曜日を祝っています。珍しいので、前回諸聖人の祭日が日曜日と重なったのはいつか調べてみましたら、5年前2015年でした。せっかく日曜日に巡ってきたので、神のもとに迎えられ、すべての人のために取りなす聖人たちに心を向けたいと思います。聖人たちが集う天の国はどのようなところでしょうか。2つの聖書の引用から、私なりに描いてみたいと思います。一つはヨハネ福音書の第14章1節から4節です。次のように言われています。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。住むところがたくさんある。これは私にとっては大変魅力的な言葉です。聖人たちも殉教者がいたり、生涯を聖なる生き方で貫いた方もおられます。その一生涯聖なる生き方をなさった中にも、さらに様々な生き方があります。 聖なる学問を極める人もいれば、祈りを極める人もいます。隣人愛を極める人、家庭の父、また母として聖なる一生を送る人もいます。諸聖人の祭日に選ばれた福音朗読箇所も、様々な生き方で聖なる一生を過ごす人たちが幸いであると呼ばれている、まあそういう読み方ができると思うんです。天の国には住むところがたくさんあり、あらゆる生き方で聖なる道を極めた人たちが招かれるのです。もう一つ紹介したい聖書の箇所があります。ルカ福音書第16章の金持ちとラザロの例え話です。毎日贅沢に遊び暮らしていた金持ちと、出来物だらけだったラザロとが亡くなると、ラザロは宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれ、金持ちは黄泉で苛まれています。金持ちがアブラハムに、父アブラハムよ、私を憐れんでくださいと大声で叫びました。しかしアブラハムの返事は、金持ちに一切の希望を諦めさせるものでした。こよ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。ここで一つのことに気づきました。アブラハムは金持ちに、こよ、思い出してみるがよいと言っています。思い出せというのですから、知らなかったは通らない、済まされないということです。通常、何かを間違えたとき、本当に知らなかったというのはありえます。アブラハムはそのうっかりがここには存在しないことをはっきり示します。思い出すことができるよねと、当然だよねと、弁解も言い逃れもできないのです。私たちもきっと、こよ、思い出してみるがよいと言われるのでしょう。生きている間に宴席でアブラハムのすぐそばにいさせてもらえるだけの何かをして、私たちは旅立たなければなりません。まあ、ひょっと私思い出したんですけど、4年ぐらいかけて詩編を聖書愛読で読みましたよね。詩編は150あるんですけど、1から150まで読んだ信者はですね、この21世紀って大きく出ますけど、この21世紀に生きてるカトリック信者の中でもそんなたくさんはいないんじゃないかなと思ってます。ですから、思い出してみるがよいって言った時に、ああ思い出した、私は詩編を全部読みましたと、大概の皆さんは言えるのではないかなと思います。で、その旅立つ必要があるんですが、今週の福音朗読にある生き方をした人々、この方々も神が隣にいてくださり幸いであると声をかけてもらえる人々です。たとえそれが地上では悪いものをもらっていたと言われるような生き方であっても、神の前に価値ある生き方であれば、神はあなたのそばで幸いであると言ってくださるのです。一つ今週の朗読箇所から取り上げてみましょう。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見るとあります。私はある場面にこの幸いな状態がぴったり重なると感じたことがありました。日曜日のミサ、 聖書の朗読の時です。ある朗読者が朗読のために祭壇に上がってきました。その人の目には、まあみんなのために一丁読んでやるかと、そういう気負いは何も感じられませんでした。またそれと反対の、上手に読まないといけないとかですね、引っかかったらどうしようかとか、そういう自分をよく見せたいという雑念も感じられませんでした。純粋に与えられた朗読箇所を読む、その単純な思いが目から十分伝わりました。もしかしたらその人は心の清さ以外に持ち合わせは何もないかもしれません。この世の物差しで言えば、物持ち人生、金持ち人生ではないかもしれません。しかし私はその人の中にイエスがそばにいてくれて、あなたは幸いだと言っているのが見えた気がしたのです。聖書朗読をしている間、隣にはイエス・キリストがいて、この人は幸いな人だと言ってくれているのが感じられたのです。諸聖人と認められる方々は幸いであると神から認められた人々です。神から幸いであると呼ばれることを幸いなことと理解した、そういう人々です。私たちはまず神から幸いであると呼ばれることを幸いと理解できる人々でしょうか。天霊当番で聖書の朗読のために祭壇に上がる、当初詩篇を唱えるため祭壇に上がる、こうした人々は限られていますが、もし自分が祭壇に上がることがあったら、神から幸いであると呼ばれている人だと認められたいものです。そのためには自分を見せようとするどんな飾りも必要ないと思います。イエスが紹介した幸いを生きてきた、この一点だけを身にまとっていつの日か祭壇に上がりましょう。毎日祭壇に上がる司祭はなおさらその覚悟が求められています。